沖縄釣り情報番組フィッシャーズゲート。この番組は沖縄の今の釣りとこれからの釣りを楽しむための情報をお届けする番組です。濃厚な釣りトークをお楽しみください。ナビゲーターは私、一人暮らししようかなと悩んでおりますすっとこどっこいそばしょうと、
さらにマニアックサコムです。
よろしくお願いします。さらにマニアックでございます。さあ、というわけで本日はですね、前回から引き続きで、エギソンの徳田、声優さんに来ております。よろしくお願いします。来ていただいておりますくそー。というわけで本日はモンスター実践編についてお話をお聞きしようと思っております。それではたっぷりとお楽しみください。
カリカリリール忘れた。
いいわ。この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお届けいたします。さあ、早速始まりました。というわけで、本日もですね、前回から引き続きで、エジソンの徳田声優さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今鳴らしていいの？
いや大丈夫ですよ、なんもないですよ今回まだなんもないです、大丈夫です。さあ、というわけで本日はですね、モンスター実践編について話聞いていこうと思っているんですけれども、はい、モンスターを、結構大きめのモンスターを釣るとしたら一体どういうことから始めたらいいのかなと。
ね、多分ですよ、ショーの場合は、痩せすぎてるから太るから入れん、
関係ないわ関係ない、
ヨーガリーすぎて多分ダメなん
だ。そうなんだ
なんで釣り人に痩せてる太ってる関係ないじゃないですか、
で俺は釣りにもっと行くっていうのが大事なのかなと思うんですけど
それは今年の目標ですね。
目標でどんななんでしょう、実際のところ
いやー、なんか話しにくくなったな今いや
こんな番組だったかな。
そりゃそうか急にここでボケて処理できないまま振りましたからね
結構むずいね
一体どういうことから始めたらいいんでしょうかね、はい、モンスターを
っていうか、まあモンスターっていうのが、はい、どのぐらいの大きさかっていう風な話になっちゃうんですよね。最初、
例えばじゃあ僕は、まあ全然釣りあまりしたことないんですけれども、はいはい、3キロとかから釣るとしたら釣れきれるんですか、僕でも。
実は自分、まあエギングして、まあ6年目かな、だけどまだおかっぱり手話の方から3キロ上げたことないんですよ。
はあ、やっぱり難しいんだ。
ぜひぜひ上げてみたい釣ってみたいと思っているんですけど。
じゃあ今僕が目標として言ったこと鼻で笑う感じだったんですね。
いやいやいや、まずは太ることから
やっぱそっからなんすね、そっから始めないといけないか。
道のりが長い、
道のりが長いっすわ、
うん、結構やっぱり皆さん長い時間釣りして、はい、その状況とかも読みつつっていうので技術を磨いていくと思うんですけど、じゃあなんか釣り人として聞きたいのが、はい、もっと手っ取り早く大物が釣れないかなっていう、こうちょっとインチキな話じゃないんですけど、なんかそういういい方法を教えていただけたらなと。
正直それあったら僕が聞きたいです
ね。そっかー。
なるほど。
タイミングだと思うんですよね。もう本当に。
タイミング。
要するにエギングのタックルっていうのは、
まあ道具、タックルっていうのは
道具、そうそう、はいはい、一つしかないんですよね。まあリールがあって、まあ竿があって、でそこにライン、まあ 0.8 の PE がついてます。でそこに、まあ3.5寸とか4寸とかのエギをつけるんですけれども、そこにまあ本当に 100g のイカが乗ってくる場合もあれば、まあ大きいのあったらもう2キロとか3キロとか、まあ青よくばもう首絞みだったらもう7キロ、
さらにでかいやつ、
そうそう、なんでもう本当にこれ仕掛けどうのこうのより、はい、もう本当にタイミングでしかないんじゃないかなと。
なるほど。
そのためにも海に通わないと。あ、その情熱ですね、
ファッションですね、
ファッションで、
はい、これをですね、時間があんまりない人がいきなり釣りに行こうと思ったら、やっぱりおかっぱりとかだったら厳しいと思うんですけど、で前ボートのお話も、
はいはい、
いただいたんですけど、ね、で徳田さんまた面白い釣りを今、開発中っていうことで、
面白い釣りなんか、
まあまあうちなんかメンバーで、はい、まあ開発って言いますか、まあいろいろと試行錯誤しながら、はい、今試しているのが、
はい、
まあエギングとジギングっていう魚の釣り方があるんですけれども、はい、ジグの方でそれをミックスさせたエジングっていうのを、
まあ、
い
ろいろと、
はい、
ハーフですね。
ハーフ&ハーフ
で、ハーフ&ハーフ、は
い、言っちゃって ってます、
ね、今言っちゃっております言っちゃっております、言っちゃっております、ね、エジング、はい、これはどういったなんと言いますか、エギングの良さとジギングの良さを組み合わせたとかそういうことですか。
ですね、基本的にはあの沖縄 の、はい、このフィールドっていうか、まあ、船の場合ですと、はい、まあ、この狙うターゲットがまあイカなんですけど、はい、結構深いところにいるんですよね、まあ、50メーターとか、これがあの本土の方と比べると、まあ、20メーターとかと比べると、はい、まあ、結構その倍以上とか、は
い、結構深い。
そうなんですよ、まあ、本当に深くなったら100メーターぐらいまでは、狙いに行くんで、そうすると、まあ、結構このなんていうのかな、アクションとか仕掛けとか、はい、そこら辺がもう全然また変わってくるんですよね。
あ、うん、どういった変わり方があるんですか。
ね、もう結構まだ細かい部分があるんですけどねあの、まあ、エギに、まあ、基本的に、まあ10メーター20メーターでしたら、まあ、何もつけないんですけれども、沖縄の場合だったら深いんで、
はい、
で、そこを取るためには、はい、まあ、エギの頭にナス型重りという、
あ、重りを、
まあ、ちっちゃな、まあ、8号から
8号、
うん、まあ、状況によっては、まあ、20号とか、まあ、僕の場合はなんですけれども、そういったのをつけて、まあ、ジギングみたいにアクションをジャカジャカとやったりするんですよね。
なるほど、うん、あ、沖縄だとより深い分そこをつかせるためにそういったものを重りとかをつけて、
はいはい、
ちなみに今のお話は、船からの、
船から、
あ、そうなんですよ、うん、
はい、
バーの話、うん、これ陸との違いとかってあります。
一番なんていうかな、うん、多分、キャスティングっていうのはもうないわけですよね。
ですね、最初に、まあ、仕掛けも、まあ、まあ先ほど言ったナスがつくかつかないかっていう部分もあれば、はい、まあ、ラインの太さ、まあ、僕は 0.8 っていうこの PE の細さ、太さを使ってるんですけれども、はい、船の場合だと逆に落としてるんですよ、 0.6 と細くしてるんですよ。
お、はい、うん、あ、それはどういった、
これは要するに障害物とかがないんで、はい、まあ、より早くエギをボトムに、海底につけるために、
はい、
まあ、抵抗を
なくすために、
潮の影響とかも
結構結構変わりますね。
ああ、じゃあもう早くなるべく落とす、
落としてい
うこと。船の場合はまた船自体が流れてるとか、潮が流れてるだけじゃなくて、はい、風に流されたりとか風と喧嘩したりとかがあるから、細い方が、はい、ある程度やりやすい部分もあり、だけどなんか、モンスターを取るのに 0.5 って言ったら心もとない、
ね、まあ、
ところも。
うちなんかメンバーでは、はい、まあ、スクイットジャンキーズっていうメンバーなんですけれども、はい、
スクイットジャンキーズさん、
はい、だから0.5 使ってる方もいれば、
はい、
まあ、0.6 で 0.8 とか、
はい、
まあ、皆さんバラバラなんですよ。
いろいろあるんすね、うん、こういった、あ、このエジングっていうのは固定されてないというか
ですね、今まだまだ
改良中
なんです、ね、そうそう、まだまだちょっと今から、
へえ、
うん、あの開拓する釣りって楽しいよ、とっても楽しい。ただ釣果上げてるから余計よくて、何ていうかな、釣果が上がらなかったらそれは結構苦しい部分があるんだけど、何ていうか、新しくこんなのを試してみようって考えて、実際にうまくいって釣果がついてきた時の喜びっていうのは、
まあ確かにそうですね、うん、
自分は大好きな釣りで、こうなんか楽しそう
と思うから基本的にこれって妄想の釣りなんですよね。
釣り人は妄想好きで、
うん、要するに海底でどういう風なエギの動きがして
、はい、
で後ろから
割と妄想で、妄想の、で前に出てた上原光くんとかも、
はあはあ、
彼も妄想の世界って、やっぱりみんな妄想が大好きな、
そうなんだよ、妄想でなんか釣りしてる部分もあるんですよね。
あ、皆さんスケベなんすね、うん、要は
多分釣り人は基本的に
根本的には
獲物を取るっていう面でもそういうなんだろうなと思う。
ハンターですね、ま
あ、あら、うまい、またうまいこと出ましたよ、うん、ハンター、
海のハンター、
海のハンターでもあり、夜のハンターでもあると、
あると思うんですね。
あるとって。なんか変なこと言った。サコムの一丁両断。最近ですね、私の娘が6歳なんですけれども、釣りに興味を持ち始めて、っていうのが、他局なんですけど、ラジオの企画の中で釣りに行こうっていうので、大きいキスを釣っちゃって、 でそれ以来釣りに行きたいってなって、あのルアーの投げ方を教えてほしいってこう一生懸命やるんですね。でよくあの釣り場とかでもあの親子で釣りしてるっていう方に特に会うんですよ。でその会って話する方々っていうのがそのルアーマンとかそういう方が多いんですけど、すごいマナーがしっかりしている感じもするし、このコミュニケーションっていうのを大事にしてるなっていう、とってもいい印象を受けます。で私ですね、子供にさ最初に教えないといけないのかなと思ったのが、やっぱり安全管理から最初に入って、でそれから釣る楽しみで、あとは食べるっていうのまで含めて食育とかっていうのがあるので、そういうのもいい形で釣りっていうのは活かせるのじゃないかなと思いました。一長両短でした。でちなみにあのエジングっていうのがこう本土の釣りと違うよって、はいはい、ちょっと気になったのが、エギ自体は、はい、おかっぱりで使うのとはちょっと違うやつだったりしますか？
ね、基本的にはもう同じなんですよ。ただそれにやっぱりマスクシンカーっていうエギの頭につける、はい、まあ自分はもうスナップの方をつけてるんですけれども、はい、エギにカパッてはめられるのがあるんですけれども、そうすると、まあ、一気にまた海底まで
行きますよと、真っ直ぐ下に向けてっていう、はいはいはいはい。でなんか私は詳しくわからないんですけど、ティップランとかいろいろ、
ティップラン、
話を聞く時期もあって、まああれっていうのは多分もっと浅いところでやるような感じになるのかな。どんななんですかね。
最初僕がこの船の方で1年ないし2年ぐらい全く釣れなかったんですよ。でなんで釣れないんだろうって、まあティップランの、まあ、要するにネット上とかの動画で、はい、まあ、いろいろ釣り方とか検索したらいろいろあるん で、はい、でそれを見て同じようにやってるんだけれども、なかなか釣れないと。でまあそこでまあちょっと同じ、まあ、メンバーの方とか、はい、まあ、遊漁船やってる船長さんとかから、はい、まあ、いろいろ話を聞いて、でまあ止めてるだけではなくて、うん、アクション後の、まあ、なんていうんですかね、ロッドワークでラインを海中に送ることによって、はあ、当たりが取りやすくなるっていうのが、まあ、分かってから釣れ出した、はあ、まあ、それは僕のきっかけだったんですけれども、はあ、そこに至るまでが結構長かったですね。
じゃあまあもちろん最初から釣れたわけではない
ということですね。もう先にまあ沖縄でこのボートエギングっていう深場での、はい、やってるのが、まあ、先輩方なんかではいろいろやってはいたんですけれども、そこがまあここ 2,3 年熱い部分になってきて、まだまだ今これ釣り方の方、
はい、
うん、
なるほど、
発展中っていう感じになってますね。
なるほど、すっげえ。こうもう最後にちょっと時間が結構迫ってきてしまって、はいはいはいはい、お聞きしたいなと思ったのが、はい、で今この情熱もいろいろありつつの中で、なんか釣り人の皆さんに、例えばこういうのをやるともっと良くなる、
あ、なるほど、
注意点やところとか、あと徳田さんやメンバーの方と今目標とかがあったら、はい、ぜひ伺えればなと思うんですけど、
まず楽しくなんですけれども、はい、まあ、そこで、まあ、マナーの分ですかね。
ああ、やっぱりそういうのもありますね、うん、
まあ、釣り場とかそこら辺で場所の取り合いとか、
うん、まあ、してありますね、うん、
ゴミとか、はい、そこら辺に、まあ、投げ捨てられてるもんとか見たら、うん、ああもうこんなね、自分なんか海に遊びに来て、はい、こんな楽しませてもらってるのに、うん、そこでね、まあ、自分自身で、まあ、この汚しちゃってる部分、うん、面白くなくしてる部分っていうのがねあるんで、ちょっと寂しいかなと。
なるほど、
マナーの面も一番大切ですもんね、うん
うん、そういうのを、考えつつも、はい、開発、釣りを楽しく情熱を持って開発してる、はい、徳田さんとスクイッドジャンキーズの皆さん、私はとっても期待して応援してますので。
ありがとうございます。
すごいなんかプレッシャーかかってますか？
プレッシャーですか？
ある意味変なプレッシャーがかかったな。
まあまあ
さあ、というわけで時間が来てまいりましたので、本日もですね、徳田声優さんにいろいろ話を聞くことができました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、さあ、エンディング、さあ早速時間来てまいりました。というわけで告知早速いきたいと思います。私からいきたいと思いますよ。本日じゃない、今月ですね、2月22日にあります起承転結がございますのでこちらの方ですね、Facebook でオリジンコーポレーションの Facebook ありますので詳細そちらから調べてきてください。よろしくお願いします。はい、はい、続いて佐藤さんお願いします。
はい、沖縄フィッシングトレードショーが、2月15日16日にあるのでもうこれすぐ放送日のすぐ後に、あります。コンベンションセンターですね。
はい、
でそれと、シマンチュアングラーズネットワークっていう、チャリティーですね、
はい、
のイベントが、4月頃にあるそうですのでこれ詳細分かりましたら告知します。で、はい、それと釣りと関係なしに、100人軽ドロっていうイベントを3月に予定してますので、
お一番気になりますね。はい、
それとあともう一つ、はいはい、萌えキャラのワッペンを作るのに最近ハマってて、でそれでなんていうかな、ライフジャケットの着用の啓発っていうのはできないかなって、目立つもんだから、でそれで欲しい方いたら番組のプレゼントで出しますので、ブログに一応載せますので、応募方法はブログを見てください。
はい、ありがとうございます。
2月1日、いかんちパーティーの方、受け付けておりますので、はい、大会はもう3月の9日になってます、
はい、もしかしたら放送日の時にはもしかしたら締め切ってるかもしれないけど、見学は自由です。
まあまあ自由なんでぜひぜひ遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。
あとエギソンの方、はい、もう2月、まあ1月に出すって言ってからちょっと遅れてるんですけどね、2月には出せたらいいなと思ってますんでよろしくお願いします。
ありがとうございます。
楽しみにしてます。
はい、はい、というわけで、次回の放送はですね3月6日木曜日夜9時からの放送です。またこの番組はインターネットポッドキャストでお聞きになれます。台風 FM ホームページまたは番組ブログからお聞きください。それでは本日のお相手はすっとこどっこいそばショーと
サコムと
エギソンの徳田でした。
ありがとうございました。また次回お会いしましょう。
カリカリカリカリ。
いや、何も間違えてないですよ。うん、この番組はワッペン製作と刺繍の店サコムワークスがお送りしました。番組ではスポンサーを大募集しています。お手軽価格で番組スポンサーになってみませんか。詳細は台風 FM 電話番号 050-3539-1178 またはウェブでフィッシャーズゲートを検索してください。